サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのベースともみです。前回に引き続き夏の自由研究ともみ空を制覇するやります。大好きなキャンプで陸を制覇し、船舶免許取得で海を制覇してきたともみです。あとは空のみ、紙飛行機で空を制覇していきます。はい、今回も丹波先生にお世話になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は自分のオリジナルの折り方の紙飛行機と丹波先生に教えていただいた槍飛行機です。
そうですね、槍飛行機。
槍飛行機の2種類の紙飛行機を飛ばしてみたんですけど、
はい、
やっぱり教えていただいた方めっちゃ飛びましたね。
よかったです。
多分なんですけど、私のこのオリジナルの紙飛行機、この前に大盛りをつけるみたいになって、この槍飛行機の作り方を忘れてオリジナルで折ってるだけで、元は槍飛行機だった気がします。
いや、これはあの途中で1回三角折ってるので。
折ってますよね。
これはね、おへそ飛行機の折り方です。
あ、そうなんだ、うん、
間違いない。
じゃあおへそ飛行機の記憶違いができたんだ。
そうですね、あとちょっとでおへそ飛行機になると思う
ん
です。
そうなんだ。そのおへそ飛行機も興味ありますけど、前回飛距離を伸ばすっていう目標を達成したので、
はい、
今回はあの紙飛行機についてもっと深く追求していくという回になります。
はい。
そもそもなんですけど、紙飛行機に興味持ったきっかけって何なんですか？
なるほど。僕が小学校1年生ぐらいの時に、
はい、
近所に、
うん、
あの近所のおじさんなんですけど、
はい、
紙飛行機のおじさんっていうのがいたんですよ。
紙飛行機のおじさん？
で、あのおじさんが作った紙飛行機を近所の子供たちに、はい、あげるって言ってあげてたんです。で、そのおじさんよく飛ぶんですよ、やっぱり。
ああ、そうなんだ。
紙飛行機のおじさんっていうだけに、
うんうんうんうん、
で、後にその人実は紙飛行機の世界大会のチャンピオンになっちゃった人で。
そうなんだ。身近にチャンピオンがいたんですね。
で、僕はそのおじさんはみんなに自分が作った飛行機をプレゼントしてあげる、うん、子供たちにあげるっていうのをやってたんですけど、
うんうん、
私はその自分で作りたかったから、
うんうんうん、
まあ多分小学生ぐらいの頃も工作好きの少年だったんで、ガキだったんだと思う、
うんうんうんうん、
で、作り方を教えてくださいっていうふうに言って、はい、まあ一種の弟子入りみたいな感じ。
へー、身近に世界チャンピオンがいるなんてことないですもんね。
まあ、当時は世界チャンピオンじゃなかったんですけど、でもやっぱり雑誌の付録とかも設計してたりする方だったんで、
雑誌の付録で紙飛行機が、
そう、はい、ね、そういう時代だったんで。
へー、面白い。
で、自分で作るようになりました、
うんうんうん、
それであの折り紙飛行機をあの作って子供たちにはあげてるんです、うんうん、そのおじさんは、
はい、
だけど自分には自分専用のなんかもっとかっこいい飛行機を作っていて、子供にはくれないんですよ。
それはね、うん、こだわってこだわって作って。
で、だからその折り紙飛行機よりもそのかっこいい飛行機がいいじゃないですか、
うんうん、厚紙とかで
作る。そう、厚紙でなんかハサミで切って、うん、接着剤で貼り付けて、うん、仕上がった形が本物の飛行機みたいになっていると、うん、だからその作り方を教えてくださいって言って、うん、多分小学校1年ぐらいの頃から私もそういうのを作り方を教わり、
はい、
最初はその先生がその設計した飛行機を、うん、あの図面をもらってっていうか、もう、うんうん、もうその紙に印刷してあるやつがあって、
説明書というか
部品が印刷してあって、
あ、そういうことか。
で、それを切り抜いて作ってたんですけど、多分ね、2、3機作ったら面白くなくなってきて、
うん、
だから自分で作りたくなったんですよ。
クリエイティブですね。
だから、あの、真似して、うん、別にあのどうすれば飛ぶか飛ばないかなんか理屈なんかはないんですけど、
うんうんうん、
師匠が作っている紙飛行機を、うん、まあまあ真似して、うんうん、適当にもうちょっとこんな丸い翼がいいなとか、うんうん、もうちょっと三角の翼がいいなとかいうところを適当にやって、うんうん、真似し始めて作るようになったんです、
う
ん、
そうやって試行錯誤していくうちにどういう形が飛ぶかとかが分かってくるってことなんですか？
そうですね。で、やっぱり子供が作ると飛ばしてるうちにすぐ壊れちゃうんですよ、
うん、
で、壊れちゃうと面白くないから、もうちょっとそこ補強しようかとか。
なるほど。
それからバランスが悪いから飛ばないんだとかっていうふうに師匠に教えてもらいながら、
うん、
じゃあもうちょっとバランスがいい飛行機にしようかとか、まあ、教わりながら。
すごい 今まで作ってきた飛行機の中で一番飛んだのって何メートルなんですか？
あ、距離か。
最高記録。
距離でいうと体育館の20メートルぐらいの端から端まではやったこと
がある。すごい。距離じゃないんですか、
うん、本当はね、私が好きなのは滞空時間なんです
よ。滞空時間、
どれくらい長い時間飛んでるか。
あ、なるほど。ふわっとスーッと飛んだ方が長いこといるってことですよね、空中に。
そうです。だから速報値持って何秒飛んだとかっていうのをやるわけです。
それは最長？
最長はですね、1分以上。
1分以上。
今ここスタジオで飛ばすとそんなにはいかないんですよ、はい、
うんうんうん。
だから広い芝生の公園みたいな広いところで。
広場とかじゃない？
広場で、で上に向かって思いっきり手で投げるんです。
上？
まあそのやり投げっていうんですかね、
はい、
あるいは野球でいうとあのバックホームする投げ方ってあるじゃないですか、うんうんうん、思いっきり振りかぶって斜め上に投げていくっていう、うんうんうん、そういう投げ方をして飛行機が斜め上に上がってくるんです。
なるほど。
でそうすると高さでいうと20メートルぐらいまでの高さ。
20メートルまで行くんですか？
上がるんですよ。
飛行機じゃん。
そうそうそう。で思いっきり力いっぱい投げるんですよ、はい、だから手痛くなるんですよ。
あ、そんなに力いっぱい。
そうそうそう。で、やり投げって何歩か助走して踏み切って投げるじゃないですか、うん、はい、だからあの紙飛行機も 2,3 歩トントントンって助走して、渾身の力でバーって上に向かって投げると20メートルぐらいいくんです。
20メートル上に上がって、うん、そこからはどんな動きになっていくんですか？
ゆっくり降りてくる。
ゆっくり降りてくる。
でこうやってゆっくりこうやって降りてくる。
あ、回ったりする。
旋回させるように仕込むんですけどね。
ああ、そうか。まっすぐ行っちゃうと限界がありますもんね。
取りに行くのめんどくさいじゃないですか。
あ、そっちなんだ。もうだだっ広いところでまっすぐとかだったらいいけど、ある程度のあれだったら、
野球場ぐらい、草野球の球場って両翼90メートルぐらいじゃないですか、うん、
はい、
ああいう野球場ぐらいで飛ばすとまあまあちゃんと回収できる。
すご
い。今話している思いっきり投げる飛行機っていうのは、はい、この折り紙飛行機だとさすがにこれ、うん、思いっきり投げると飛ばしている時に翼がバラバラバラってなってしまうので、うん、はい、こういうはがきぐらいの厚紙で作って接着剤で貼り付けたっていう、こういう飛行機なんです。
なるほど。
これ触ってみていただくと、はい、翼とか胴体とか結構硬いと思うんですよ。
硬いし重みがありますね、
はい、でこれぐらい硬く丈夫に作っておかないと、
はい、
全身の力を使ってぶん投げた時に飛ばないんですよ。
負けちゃう。
負けちゃう。
すごい。でもよく見たら本当に細かい。この接着剤みたいなのって普通の接着剤なんですか？
昔は普通によく売ってたんですけど、はい、ちょっと臭い匂いがする、うん、シンナーが使ってるセメダインシーっていう接着剤なんですけど、工作用の接着剤なんですけど、あれはね、乾いた後に硬くなるんですよ、
うんうんうんうん、
普通の糊とかだと貼り付いた後でも柔らかいんですけど、うん、この工作用の接着剤っていうのは硬くなる。だから紙飛行機が接着剤使って組み立てることによってますます硬く丈夫になるんですね。
頑丈に。これ塗り方とかも重さ変わってきたりしないんですか？
あ、そうそうそうです。
平らに塗らなきゃいけないとか。
そうです。で最後はね、僕ローラーでプレスするんですよ。
へー。
余分な接着剤はいらないので、紙と紙の間に接着剤塗って貼り合わせて、でその上からローラーでギュッてやると、うん、余分なのがこうはみ出てくから、それを拭き取ってるんです。
すごい緻密な作業なんだ。
まあ、2日ぐらいかかるんで。
そうですよね。
はい、
この機体は8月4日に作られてる。
そうです。
今年の
ほやほやの。
ほやほや。他もあるんですか？
あ、他もそうですね。他
みたい。
いろんな紙飛行機が。
わー、すごい。うおー、色ついてるのもある。かわいい。本当に飛んでる飛行機みたいなプリントされてるやつがある。
これですね。これは
すごい
旅客機のジェット旅客機
かっこいい、ドリームジェット787。
これも紙1枚を切って、うん、はい、折って、うん、これはホチキスも使ってますけれども、
ホチキスだ、
折って貼って、
へ
ー、でできますね。
このホッチキスの位置とかも大事なんですか？
あ、そうですね、それはあの開かないようにっていうのと、うん、それからあの強さも、
強さ、
そこに貼ると、そこにホッチキスを止めると、うんうんうん、一番あの丈夫になるなっていうのを狙ってやってます。
へー、美欲に丹波エアクラフトサイエンス入ってますね。
マーク入ってますね、はい、
かっこいい、すごい。これはあれなんですか、あのあうとかえーとか、あのホッチキスの場所についてますけど、
はい、
これ何かの、あのキットみたいなやつなん
ですか？そうです、キットになってまして、あの僕よく紙飛行機教室っていうのをやってるんですよ。
へー、
で、申し遅れましたが、私日本チャンピオンでございまして。
日本チャンピオンでしたか？すいません、
それで日本チャンピオンに、なった時以来、やっぱり紙飛行機作るのを教えてっていうふうに、子どもたちに、っていうか、その例えば博物館とか科学館みたいなところが、
はい、
私に声をかけてくださって、
うんうんうん、
それで、ぜひ紙飛行機を教えてくださいって言ってくださるの で、
はい、うんうん、
でそういう時に折り紙飛行機だけだと面白くないから、うん、もうちょっと折り紙飛行機以外にいろんな飛行機ないですか、うん、っていうので、まあ、さっき その本物の飛行機みたいな形をした飛行機の紙飛行機のキットも作って、
うんうんうん、
でさっきあとかいいとかうって言ってましたけども、うん、説明する時に面倒くさいので、
うんうん、
はい、あって書いてあるとこホチキスで止めてくださいっていうために小さい字であが書いてある。
そういうことなんだ、
はい、
確かによく見たらホッチキスをここに打ちますよっていう印が入ってますね、
はい、
じゃあこれは見ながら、説明書を読みながらだったら誰でも折れる。
そうですね、一応説明書もちゃんと作ったので、
ありがとうございます。
元の
わ
キットがこんなになっていて、
おお、すごい、プラモデルみたいだ、本当にかっこいい。
で昔は子供さんたちにハサミを持ってきてもらって、はい、部品を切り抜いてもらってたんですよ、
うんうんうん、
だけど切り抜くだけで結構今の子供たちはこう線を切るっていうのが、線の通りに切るっていうのはできない、はい、すごい時間がかかる。
あ、そうなんだ、ハサミ持つ機会減ってるのかな。
でしかも切ってる間に左手ハサミ持ってない方の手で紙を持つんですけど、うん、すげえ握りつぶして持つんで
集中しちゃうから、
もう力入っちゃって、その結果どうなるかというと、うん、翼が歪むんですよ。で全然飛ばないんですよ。
そっか、そう
なる。でだから、うん、最近はこれも打ち抜きをしていてですね、
あ、
もう指でパチンって押せば部品がもう、やってみてください。
あ、いいんですか、
やってみてください。切り離せるようになって
る。おー、あ、本当だ、簡単に
プチプチって、ね、
プチプチって
やればできるようになってる、
いけますね、うん、楽しい。日本チャンピオンになるまではどんな戦いがあったんですか？
ですね、結構ね、全国で2万人ぐらいに参加する大会があるんですよ。
2万人もいるんだ、
結構その紙飛行機マニアのね、
はい、
層がいるんですよ、意外と。
そうなんだ。
で2万人一気にね、東京ドームで試合ってわけにいかないので、
うん、
各地で予選会があるんですよ。
あ、地方予選みたいな。
そうだ、まあ、うん、県レベルで多分1か所ぐらいやってくれるのかな、うんうんうん、
はい、
そういう県単位、あるいはまあもうちょっと 2、3 個の県で1か所っていう場合もありますけれども、県単位の予選会があって、
うんうん、
でそこで勝ち上がった人が、僕の時には大阪にある万博記念公園ってありますよね、
はい、
万博記念公園って芝生が広いじゃないですか、
うんうん、はい、
であそこで全国大会があって、でそこで、名前を呼ばれて、
はい、
丹波さん飛ばしてくださいって言われて、うんうん、ストップウォッチを持った計測員がいて、
うんうん、
で1、2、3で飛ばして飛んだ時間を測るっていうのをやる。
へー、全然知らなかった。2万人もいるんですね。2万人の頂点。
まあそうですね。いやいやいや、
その時の記録は、
記録はですね、5回投げてその合計なんですよ、
うんうんうんうん、
で、僕の その時僕はもう1994年の大会なんで、はい、えらく昔なんですけれども、うん、その時の大会では、私は5回の合計が129秒だったのかな。だから1回平均すると25秒。でも5秒の時もあったんで、
うんうんうん、
だから40秒の時もあった。
なるほどなるほど。
だ40秒飛んだ時もあったし20秒ぐらいの時もあったし、うん、っていう感じで。
それ5回とも同じ飛行機でやるんですか？
まあ同じような飛行機。なくなっちゃう時もあるんで、たまに。
ああそっか、はい、高く行って木に引っかかっちゃったりとか。
あ、そうそうそうそう、うん、そういうのもありますんで。だからいっぱい飛行機用意しておかなきゃいけないんですよ。
なるほど。今ここにある紙飛行機たちはもう長年作られてきたやつですよ。
そうです。
この中でその大会に使ったやつとかあるんですか？
そのものじゃないんですけど、はい、これがその時に使ったやつとほぼ同じやつ。
さらに細い。
もう滞空時間を稼ぐためには軽く作んなきゃいけないんですよ。
あ、そうなんだ。重さも大事だけど。
いや、重いとだから降りてくるときは軽い方がいいんですよ。ふわふわっと降りてくる。
あ、そっかそっか。
だけど手で思いっきり投げるので、うん、軽いと途中でバラバラになっちゃうので、うん、あんまり翼が曲がってしまうので、
絶妙な、だから
その絶妙な最低限の強度と、
うん、
だけど軽くなきゃいけないっていう絶妙のバランスで作ったやつたちです。
これは2007年8月24日に作られた機体ですね。6グラム。あ、グラムも測って計算して、
まあ、仕上がりがやっぱりね、はい、軽い方がいいので。
そっか、はい、これでもあれですよね、接着剤とか の、はい、その塗り方で微妙に重さ変わってくるから、 6.0 ぴったりにするのってめちゃくちゃ難しいですよね。
あ、いや、それはね、結果6グラムになった。
あ、ちょうど 6.0 になった、はい、っていうことなんだ。
結果そうですね。
なるほど。
だから自分としては同じように作ったつもりなんですけど、飛ぶやつと飛ばないやつがあるんですよ、やっぱり。
へー。
だから大会とかいう時には、うん、10機20機作って、うん、でその中のえりすぐりを5機選んで手元に持っておくと、
うんうんうん、
それでどっか行っちゃっても1回飛ばした時に回収できないってこともたまにあるので、うん、2号機3号機もちゃんと用意しておいて、それらもちゃんと調整しておくと。
でもこれだけ細かく大切に作った紙飛行機なくなるのすっごい悲しいですね。
あのね、飛ぶやつからなくなるんです。
いや、そっか、上に行くから。
で、ひどいのになるとフェンス越えて遠くまで行っちゃうのとか、うん、さらに言うと青い空にどんどん吸い込まれるように、うん、上になくなって見えなくなるっていうのは本当にあるんですよ。
宇宙に行っちゃうやつ。
惜しい。そう、宇宙に行っちゃうぐらいの気持ちになるやつ
飛行機になっちゃうやつ。紙飛行機がね。紙飛行機が飛行機になっちゃうやつ。
あのトンビが飛んでるの見たことありますよね。
はい、
トンビって羽ばたかないで、
うんうんうん、
ゆっくり旋回して飛んでるじゃないですか、はい、それで彼らは羽ばたかないのになんであんな高いところ飛んでるかっていうと、うん、上昇気流っていうのがあるんですよ、
うん、
だから芝生の地面が温まって、でその芝生の上にある空気が温まるから、はい、その空気がふわーっとこう上がっていくわけですよ、うんうん、温かい塊が、はい、うん、でその中に彼らはぐるぐるいるんです。だから自分が上がっていくんです。
あ、
で紙飛行機もそういうふうに動力がないのにどんどん上に上がっていくっていう、
上昇気流に乗って
行っちゃうんですよ。
めっちゃ夢あるの。
そうなの。
かっこいい。そっか、飛ぶのからなくなっていくのも切ない。
いいやつから順番になくなります。
そっか、面白いな。
じゃあ飛ばしてみたいですよね。
え、
いいですよ。じゃあそれ行ってみましょう、
はい、このどっか行っちゃう。11メートルしかない室内だからなくなることはないけど、う
わ、持つ場所は主翼の下を持ってください。ここら辺、
もうちょい
ここら辺かな。
ここ、はい、
でとりあえずここは今天井がある室内なので、
はい、
さっき折り紙飛行機を飛ばす時のようにダーツのようにスッて投げてみましょうか。
わかりました、
はい、ちょっと力入れていいですよ。
はい、
行ってみましょう。
行ってみます。あ、めっちゃ曲がっちゃう。
ちょっと左に曲がる癖がついてますね、
私の。
ごめんなさい。じゃあいいです、左にならないようにちょっと直します、はい。
その場で
はい、じゃあこれでやってみて。
ありがとうございます、はい、私の癖に合わせて。
じゃあ、ダーツ投げるみたいに少し投げる。で、はい、少しちょっと下向けて投げるのでやってみましょう。はい。
はい、うわ、
わ。もうちょい下でいいです。もうちょい下向きで。
もうちょい下
で。強くていい。もうちょい下向きに強くでいいです。
今でもすごい飛び方した。天井についちゃった。
もうちょい下向きに。
はい。じゃあ飛ばしてみてください。
はい、行ってみます。
うわー、わー。浮いた。
浮いた。
生きてるみたいだった今。ありがとうございます。
今の投げ方良かったですね。はい、いいです。今のぐらい、今下向きに投げてたんでちょうどあれぐらいでいいと思います。はい、
下向きに。
もうちょい後ろだかな、ここはな。で、ここの、この指にも力入れてください。
ここ。
持てる？
はい。
はい、この3本で持つ感
じ。3本で持つ。
はい。ちょっとね、胴体が細いからね、持ちにくいかもしれないですね。うん、はい、じゃあやってみましょう。
おお、お
スタジオの一番広いところをくるっと左旋回して綺麗に飛びましたね。
だいぶ旋回しました。
はい、綺麗に飛びました。
面白い。すごい。
ちょっと私飛ばしてみていいですか。
はい、
向きがすごい投げ、飛行機が悪いのか。いきますね。よいしょ。
うわ、うわ
やっぱり日本チャンピオンは違う。
でも壁までいかなかったね。もうちょっとね、強く投げないといけないの。
今もふわふわって。わあ、上に行った。
あ、ちょっと天井に当たって落ちちゃいましたけど、
うん、ここがもっと広かったら今のすごいすごい飛び方してたかも。
でも本当に投げるときはこうやって振りかぶって思いっきり上に向かうから、ここで投げたらもう天井に当たって突き刺さってしまう。まだ本当にあのこうやってステップ踏んでうわって投げる。
ちょっとでも次回広場でやりたいですね。あきとくんにめっちゃ楽しかった。すごいな。めちゃくちゃ面白いですね。この折り紙式とそのこの厚紙の組み立て式とまた飛び方とか触り心地もやっぱ全然違って、紙飛行機にもいろんな種類があるんだなということを知ることができました。めちゃくちゃ面白かった。2週にわたりありがとうございました。
はい、楽しかったです。私
めちゃくちゃ楽しかったです。博士と一緒に紙飛行機を作らせていただきました。本当にこんな深い世界なんですね。なんかこの折り紙の時も思ったけど、この2ミリとか数ミリ変えるだけで全然飛び方が変わってくるっていうのもすごい面白かったし、いろんなのを作ってみたいなって思いました。このキットいただいてもいいですか。
あ、ぜひ差し上げます。
やった、ありがとうございます。これ、はい、後で作ってお家で試してみたいと思います。空制覇ということでいいですかね。
あのしっかりと空に行ってると思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ陸海空制覇ということで強強ともみになりました。今回本当にありがとうございました。お世話になりました。
ありがとうございました。
さてエンディングです。次回の更新は8月26日月曜日、 OD は21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast、 ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージは OD の番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックしてください。スキャンダルのキャッチアップ、今回お送りしたのはスキャンダルのベースともみと
紙飛行機博士の丹波淳でした。
ありがとうございました。